川柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルの星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントする星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
こんにちは皆さん。
こんにちはですね。本当に
あのね、はいはい、前回の分がね、うん、配信が遅くなったからね。
そうですね、
ちょっとこう近いというか、
あー、感覚が
聞いてる人にとってはね、私たちは別に普通に2週間ぶりなんですけど、
でも意外とこれもね、この放送も遅れるかもしれないし
そんな不吉なこと言わんといて収録の時からやめてくださいよ。
はいはいはい
はい、じゃあゲストの方紹介します、はい、平石さんです。お願いします。
お願いします。
はい、平石です。
はい、なんか最近また多いね、一、うん、人一、ね、人
いやー、なんでなんですかね。
ねえ先生、ちょっと今日は私もあの知らないですよ。どっか行かないかんとは言われましたけど。
どっか行かないかん、お仕事ですか。
知らない、
まあ、またデートとかですよ。たまの休みぐらいデートさせてくれやと。
そっちか。
ほらこの収録があると言ってみたらこう、うん、休み、せっかくの休みでも
そうだ、ね、
なかなかできないじゃないですか。
そうだね、日曜日が半日潰れるから、ね、
そうそうそうそうそうそう、
確かにね、うん、それはしょうがない。
今頃どっか楽しんでますよ。
それはしょうがない、じゃあ楽しんでくれと言いたい
確かに
まあまあ、でもね今回はあの番組途中で、
はいはい、
ちゃんとしたゲストも一応呼ぶ予定なので、そうですね、うんうんうん、ちゃんとしたゲストっていう呼び方
はいはい、
はい、呼ぶ予定なので、
まあ、レギュラーゲストじゃないゲストの方がね、
そうそうそう、はいはい、なのでまあ楽しみにしていただきたいと思いますが、
はい、レギュラーゲストはちゃんとしてないんでね、はい、
そうそう、あのチャランポランやからでもいいしね、
デートで休んだりね、
デートで休んだりおらんと好き放題言われるっていうこの毎回のパターンですけどまあね、
しょうがないですね。
しょうがないね、これはね、
タッチ悪いですよね。おらんかったら好き放題言われると本当に弁解のしようがないじゃないですか。
そうそうそう、そのツッコミも入れれんからね。まあでも多分先生のことやから、うん、いつも聞きながらね、家でいやいやみたいな、
いやいや一人突っ込むよ、
そうそうしてると、それをぜひ聞きたいよね。
はたから見てると怪しい。
そうそうそう、うん、はい、ミキサーはいつも通りモッティです。お願いします。
お願いします。お願いします。
今日はなんかいつもと服装のイメージが違いますけど、なんかあったんですか。
え、そうですか。
じゃない、
何ですか、ちょっと説明してください。
なんか
リスナーさんに分かるように、
なんていうか、何ジャージ的な、なんて言ったらいいの、ジャージじゃないの
まあまあ、
ね、なんかあのあれじゃん、だからトレーニングウェアじゃないです
か。だから紺の、まあなんていうんですか、紺のジャージになんかオレンジのストライプというかね、うん、なんかそう
そう、ストライプではないよ、ストライプしましまでしょ
違う、なんつったらなんかラインがあるじゃないですか。
そう、ラインが入ってるや
つ。なるほど。
そう、いつもはさ、なんかこうもっとなんていうの、暖色系じゃないけど、
あ、
なんかこうホワっとしてる感じじゃん。
まあ、ジャージ楽っちゃ楽なんだよね、きっと。
確かに、
なんかほら男の子だったら大学とかでもジャージで来る人結構多いじゃないですか、
うん、
女の子やったらなんか言われそうじゃないですか。
あ、
だって川柳さん、じゃあ外にジャージ出れます、そのこういうところに。
あのね、こういうとこ、いや無理って言った方がいいと思うんだけど、うち出れる。
まあ俺もそう思いましたけど
学校もジャージで行ったことあるし、うん、なんだけど、まあでもあれだよね、
一般的に、
基本的に一般的な女性は、
そうそうそう、
来てこないよ、ね、
でも男の子やったらそういうのができるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあね、それを考えたらジャージってほら便利っていうか、もう動きやすいし、
うん、
便利っちゃ便利ですけどね。
長井くんも着ますか。
ジャージでも着ないですね。
あ、着ないんですか。
ジャージ
長井くんってでもなんかこうシュッとしとるイメージがあるから、なんかシャツとか。
でもジャージって普段とか家とかにいるときは楽なんですけど、
うん、
なんか落ち着かないんですよ、ダボダボしてる感じが
、うん、
な、外出ると。
なるほどね。それがだから楽な人には楽なんでしょ、
きっと。そういうことなんでしょうね。
落ち着かない人は落ち着かないから、
そういうことなんでしょうね、うん、
ジャージとスウェットって違うよね。
あ、そうです、違いますね。
え、そうそうそう、
違いますよ。
え、ジャージってすごいゴワゴワしてるイメージがあるんだけど、
え、モッティのはどっち。
で、ジャージですよ。
ジャージ
モッティ、
ジャージですよ、
はい、
ジャージ、
ね、ジャージ
ジャージ
ジャージ
どっち
だから、ジャージはジャージ生地でできてるからジャージなんですよ。
うっそ、
本当ですよ。
ジャージ生地って何？
え、これは多分マジ。いやでも俺も勘違いやったら困るな、恥ずかしい。
何それそれ、
ジャージ生地。いやでもジャージ生地って確かあったはずですよ、本当に。ちょっと待って、恥ずかしいわ。
どういうこと？ジャージー牛とは関係あるの？
いや知らんわ、そんなんは知らんわ。
あるか。
あ、ないの？そうなんや。
いやでもジャージー生地っていうのは確かあったはずですよ。
へえ、スウェットは？
スウェットは何なの？スウェットはいわゆる、うん、なんつってんかな、ちょっとあのパーカーの素材ってちょっとわかります？あれに軽く近いものがある。まああれもスウェット
布でしょ。でも
パーカーのパーカーがついてないみたいな。
それは平石さんの今日パーカーじゃないの？
パーカーですね。
もうちょっとでも、
あ、なんかもうちょっと厚い、なんかちょっと違う。
もうちょっとってすごい伝わらないけどね。
伝わらないんですけど。スウェットってほら、よく高校生とかがちょっといるじゃないですか、なんていうか。よくグレーのスウェットってよく見ません？
見る見る。
高校生、マジでわからない。なんか、
うん、
スウェット上下、
はいはい、
あのグレーのに、
はいはいはい、
キティちゃんのサンダルみたいな。
あ、わかるわかる。
俺めっちゃ通じた。
高校生なんかな。
ヤンキーじゃない。
確かにヤンキーっぽい子に多いですけど、あれがスウェットですよ。
ほ
ー。まあでもあれ一般的にその外で着るっていう感じのイメージではないんですかね。まあ着てる人もいっぱいいますけど、僕は全然違和感は感じないですけど、一般的にだらしなく見えるみたいなのあるんですかね。
あー、なるほどね。
スウェットのイメージはパジャマ。
あ、確かに。あったかいっていうイメージもあるんですよね。
そうそう、うん、だっていつもだってスウェットみたいなの似てるもん
ですね。僕もそれ分かります。
だからあれで外で見かけると、あれ寝起きって思うもん。
あ、確かに。
あの、分かった、コンビニとかに、
うん、そうそうそう
そうそう、
フラッと財布だけ持って現れる。
そうそうそうそうそう
すごいイメージのあれやけど。
まあでもそれ間違いない、それスウェット
です。そんな感じでしょ。
はい、そうです。
あ、なるほどね。
はい、
何の話だったっけ。ジャージとスウェットの違いだったっけ。
そうそうそう、まあ、そんな話をしてました。
あ、そうだ。
お便り募集しましょう。
はいはい、何を？
その違いを。
はあ、どういうこと？
分かる人はちょっと
お、あ、なるほどね、
お便りくださいと。
ジャージとスウェットの違い、
ジャージ生地というのが何なのか分かる人もぜひ。
これでも全くそんなもんねえよってなったら俺恥ずかしいんだけど。でもね、ほんまにあれ聞いたことあった気がするん
だ。インターネットが使えるんだったら今調べてもいいんですけどね。今日はなぜか、
今日ね、ユーストリームもできんもんね。
繋がらない、
なんか繋がらない。
そうそう、生配信もできず、
まあ、電波ジャックです。
しょうがない、終わったらちょっと一から、
うん、設定し直し、
設定し直し、はい。
まあ、技術部の人は大変ですね。何を言ってるかさっぱりわからないからね。
まあ確かに、
準備の時とかもあそこのコードがあーでこうでみたいな。
まあ僕らはでも喋るのが、
そう、
お仕事と言いますか、そちらで音量発揮しないと意味ないわけじゃないですか。
あの、裏方は任せろと。
おー、なるほどね。
表方はね、
してくれるんだったら別に何も言わんけど。
いやいや、でもほら、やっぱりそこで頑張、うん、そこでしか逆に頑張れないわけですよ。俺らが、うん、その他のところ、技術部のとこに行ってなんかしても、
うんうん、
大して意味はないわけですよ。
まあね、
できないことの方が多いわけですから。
まあね、
できるところで頑張りましょう。
適材適所。
そうそうそうそう、
なるほどね。喋れるようにじゃあ頑張らないかん。そうですね、
喋れるよ。
何を言ってるんだろう、この2人
は。いやね、だってあのさ、
はいはい、
始まってさ1年半ぐらい、
うん、あ、でもそのぐらい、
まあ、ちょっと経ってるじゃん、うん、なのに今頃そんな話っていうのもなんか。
いや大丈夫、毎回やってたと思うから、昔から。
毎回確かにこうなんかもうちょっとなんか、
そうそう、もうちょっと頑張ろうみたいなのは毎回
本編でね、しかも、
うん、
打ち合わせとかじゃなくて、
そうそう
もうちょっとうまく喋れるやろうっていう話はしてましたけどね。
ちょっと上達したとかね。
あ、本番中に自画自賛みたいな。そうそうそう、
ありましたね。第1回と聞き比べたら恐ろしいほどの上達だっていう。
やった、あった。確かに、そうか。もういいか、こういう感じでいくか。
ちょっとライトな感じで。
ライトなの？グダグダという感じではない。
うまく、いいように、
そう、
プラス思考でね。
ライト
ライトの番組を目指します。
なんか嫌やな、軽いみたいな。
軽いね、なんかね。
今軽いっていう意味で言ったんや
けど、ね、そりゃそうや。
いや、そうですけど、
うん、
いや別に右側とかそういう意味で言ってるわけじゃないと分かりません。
レフト、ライトのね。
うんうんうん、まあまあ、
まあこんな感じでね、でもこれからもいいんじゃないですか、
う
ん、
そうです
ね。こういうのが、まあ、好きっていう方もいるわけですよ、きっと。
あのね、今聞いてくれてる方はほぼそうだと思
う
じゃないとついてこれない。
逆にここで方針転換してみてください。離れるかもしれない。
そうなんですよね。
あー、今い、
そうそうそうそう、
聞いてくれよ、
うんうん。
あ、なるほどね。
これ難しいところですよ。
そう、
ここも、でもそう、今聞いてくれてるリスナーもつけつつ新しいリスナーもつけるとか難しい。
相変わらず本番中に話す話題じゃ
ない。裏でやれとね。
終わってからやれそれ。まあまあいいですよ。じゃあこんな感じで今回も頑張っていきましょう。
はい、
はい、じゃあ河合のエサー子のお星様になりました。最後までお付き合いください。
あなたはもうチェックしましたか？お星様になりました公式ホームページ、オンエア情報はもちろんブログやコーナー紹介、50歩100歩のプロフィールも見れちゃうよ。番組へのお便りもここから送れます。検索キーワードはカタカナで永井圭介。今すぐアクセス。
そのままチャンネル、そのまま、そのまま、そのままチャンネル、そのままだよ。
ツイスター。
はい、最初のコーナー、ツイスター。このコーナーは番組宛てにいただいたリスナーの皆さんのツイッターでのつぶやきを紹介するコーナーです。今回もじゃんじゃん紹介していきますよ。
はい、お願いします。
はい、まずビダツさんこと小野さん、いつもありがとうございます。はいはい、ます本間に公開収録してるっていう、この一言だけ。これ前回の、うん、あの配信じゃない収録の時にスタジオのところに、ね、来てくれ て,
来てくれました、ね、
イートピアから、うんは
い、写真撮って、ね、くれてましたね。
そうそうそう、うん、ここのみんなが座ってるところ、うん、遠くからちょっと写真撮りながらニヤニヤしながら帰っていく。
結局挨拶もせず
そうできなかったですから ね,
すいませんでした。お土産もいただきましたのに、ね、
そうですね、
美味しくいただきました。本番後にありがとうございます。
スタッフが美味しくいただきました。
ありがとうございました。はい、続いてゼッペリンスカイさん、なかなかストリーミングで聞けないのですが毎回楽しく聞いています。9年中は本場さぬきうどんの店伊予製麺に食いついていただいてありがとうございます。店名はともかく今まで通っていたさぬきうどんの店が手打ちで麺がなくなり次第店を閉めていて食べられないこともありましたので、いつでも食べられるというのは魅力です、ということで、伊予製麺の追加情報でした。
伊予製麺ね、まあ、気になる名前ですからね。
そうそう、去年の
方いじりましたけど ね確かにな
んやそれはみたいな、さぬきうどんなのか愛媛なのかみたいな、
本場といつ伊予製麺っていう名前ですよね。
そうそうそうそう、うん、結局そういや調べるの忘れたみたいな、拠地みたいなの。いやでもさ、その麺がなくなり次第閉めるっていうの香川でも結構あるじゃん。
多いですね。
あれは確かにしょんぼりした気分になるよね、行って空いてなかったら。
時間帯というか、うん、本当にその香川のおうどん屋さんって、うんうん、なんて言ったらいいんですか、その11時から2時までとか、うん、
あるある、昼間だけのね。
そう、うん、それだけで言ってみたら売り上げ上げてるわけじゃないですか。
まあ香川の人がお昼しか食べないっていうのがあるよね。あ、
確かに。でも香川で来てそれ思ったんですよ。うどんって僕の中で別にその昼に限らず夜でも食べるものだと思ったんですけど、確かにこっち来てからうどんって昼に食べるもんなの、うん、感覚は確かにちょっとあそういう感覚なんだ。
変わるよね、
変わりましたね。ちょっとびっくりしましたね、来た時は。うん、
確かに。
まあ夜 も, 家 で, も家では食べますけどね。
まあね、
煮込みうどん
みたいな。そりゃ、まあそうなんです
けど、食べに行くっていうその習慣はないじゃない。
うん、まあまあいいんじゃないでしょうか、いつでもじゃあ行けるということで。
確かにね、
うん、これゼペリンスカイさんってどこに住んでるんだ
っけ。九州の方じゃなかったっけね、確か。
九州やったらね、香川までは来れないですかね、なかなか。
そうね、本場のうどんはね、うん、まあでもぜひ一回来ていただきたいよね。っていうか、あのリスナーオフ会をいい加減一回やれないかなってすごいずっと考えて
る。ちょっとね、難しいんですよ
それはね。
関東とかいますからね。
結構みんな遠いよね、お星様のリスナーさん、ね、そう、
地元の人がいないよね。
そう、
あんまおらん。
あのお便りくれるっていう意味ではね、
びっくりですよ ね。いや、まあ、ありがたいことなんです。
全く地元に根付いていない
ひたすら地元を押してってるはずなのに。
そうそうそう、番組的にはね。
おかしい。
まあありがたいことですよ ね、うん、外の人が聞いてくれるっていうのも、うん、はい、続いてゆうこさん、1月19日のお星様 の、うん、あの誕生生
あ星言葉ね、
うん、星の分を リツイートしてドキって書いて、
あ、え、それちなみに何だったんですか。
これはですね、あのちょっと調べるというか、まあ、ゆうこさんのところに行ったら、うん、どうやら1月15日がまあ誕生日だって、自分の誕生日の星言葉というか。
ちなみにその、
ちなみに、その時の星の、イプシロンパーボーニスっていう星で、うん、こんな星あるよね。悩み大きい安定思考、
悩み大きい安定思考、
なかなか
悩んで安定しようとしていると、
うん、
まあ、悩むことが安定につながるんですかね、うん、そう考えたら、うん、こう悩むから、うん、まあ、結果としていい選択を選べるという、
うん
うん
うんうん、
いや、お誕生日おめでとう。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ちょっと前ですね、19日。そうですね、うん、こう聞いてくれたら嬉しいですね。
なんですか。
いや、
なんで止まったの。
そう仕向けるんでしょ。
うん、頑張ります。はい、続いてうずら谷さん。自分は覚えていないのですが、自分は子供の頃に八島の水族館にいたことがあるらしいです。うんうんうん、世界最大の淡水魚がいたそうです。今度ぜひとも行こうと思います。ぜひおいでませ ん、
うん
ですね、
うん、
ですね。
水族館、ね、前行った頃とはリニューアルされてるからね、うん、最近2006年に、新八島水族館としてオープンしてますので、はいはい、前とは、ね、いいまた違った感じ
で、なんというかその大きな、いわゆるその大阪とか、
うんうんうん、
大きな都会にある、
うん、
まあ、水族館とまた違って、なんか手作り感のあるというか、
うん、
親しみやすい水族館ですね。
あ、うん、あ、行ったことあるんですか。
ありますあります。
お、
なんて言ってますか、いいんですかね、ステージみたいなところがありまして、
うんうんうん、
本当にそこになんか円形の水槽みたいなのがあって、
うんうん、
そこでイルカショーっていうのが、うんうんうん、あるんですけど、うん、それもなんか本当スタッフさんがこう出てきて、劇じゃないですけどそのイルカと一緒にやったりとか、本当、うんうん、手作り感があって、
なんかあの
アットホームなんか
八島水族館のショーって可愛いよね。
可愛、はい い、 はい、ね、いですね、確かに。
うーん、
そう、イルカもなんか飛べないことが多かったんで。
なるほど。
いやいや、なかなかそれはそれで、
ね、発展途上、
ね、そう、発展途上ですから、
うん、かわいい。
それはそれでいいなっていうのもね、うん、ありますから、
うん、山の上っていうの珍しいしね。
そうですね、やっぱり
水族館が
確か ね、 ね、うん、ロケーション的に上げないかのね、
そうそう、
水を、
そうそうそう、うんうんうん、
大変ですね、すごいと思う。そう考えたら、
うん、景色もいいしね、八島自体、
うん、瀬戸内海がね、
う
ん、
そうですね、
うん、いいと思う。あ、そうそう、それでね、うずら谷さんの世界最大の淡水魚がいたそうですっていう、
はいはい、
つぶやきなんやけど、これ多分、うん、ピラルクっていう、
ピラルク、
お魚なんですよ。あのね、はいはい、なんか生きる化石的な、すごい昔からおるやつで、で八島水族館にも結構前からおるんやけど、新しくなってからも多分ね、何代目か知らんけど今もおるはず。
あ、そうなんですか。
うん、ちっちゃいかも今は。なんか最近ね、新しく来たみたいな。
あー、その代替わりというか。
そうそうそうそうそう、だからまだおると思いますよ、ピラルク。
ピラルクね、
なんかシーラカンス的な、あの生きる化石、はい、
どんな味がするんですかね、食べたら。
食べちゃう、
淡水魚。
淡水魚ってあんま美味しいイメージ
ないですね。
アユとか。
ああ、
そう言われるとなんか違いますけどね。
アユはでもなんかちょっと違うじゃん、まあ、淡水魚っていうってイメージするのってなんかこうドロドロっとしたところ、ね、
船とか、
船とか
ブラックバースみたいな
ちょっとイメージがあれ、
はいはいはい、
そんな感じやん、
うん、
そうですか。
違う
俺もでもどちらかそういうイメージ
でしょ。
多分ね、それはね、都会っ子だからですよ、うん、2人が。
あ、だってさ、そう、
自然のね、
うん、
綺麗なね、
うん、
川のそばに住んでたらね、
うん、
やっぱアユとかイワナとか
淡水魚って、あ、水綺麗やみたいなイメージ。
ま、うちの近くに川はないですけどね。
そうや、山じゃないですか、それは家そっか、まあまあ、そんな感じです。なんでぜひ来てください、うん、
いいですね、確かに、
うん、なんかね、リニューアルしてからね、マナティーがおったりね、あのタコと一緒に遊べたりとかね。
マナティーね、
うん、
確かにね、僕もあのタコじゃないですけど、
うん、
人で掴みました、
ね、あ、そうそう、なんかね、掴めるプールがあるよね、ちっちゃい。
子供がめっちゃワンサかね、
そうそうそうそう、
わーわー言ってる中、そうそうそう、大人がね、
うん、
わーいって掴んでました遊んでましたけど
結構ね、子供だけじゃなくて本当にうちらとかでもね、
楽しめます
よ、全然楽しめるところです ですからね、皆さんぜひ行ってみてください。はい、ということで今週は以上でございます。皆さんありがとうございました。番組へのつぶやきはアットマークヤナスター JP でつぶやいてください。お待ちしてます。以上ツイスターのコーナーでした。お星様流星群、はい、お久しぶりのこのコーナーですよ。そうですね、お星様流星群、うん、このコーナーはメンバーが各自新企画を持ってきてプレゼンしたり実際にしたりして新しいレギュラーコーナーを作ろうという、
はいはいはい、
なんかあの企画会議を番組でそのままやっちゃうみたいな、
そうそうそうそう、
無茶なコーナーですが、
なんかね時間埋めるために
違う、なんでそういうことを言うかね。
いやでも実際もともとそうだったね、始まりがね、
え
始まりが、うん、なんかその外で会議して話してるのを、うん、もったいないこう話してるのね。だから番組内でやったらいいんちゃ う,
そ う,
そ う, そうみたいな、
うん、そうだからそれでうちらだけじゃコーナーの良し悪しは分からないから、
ね、そう
ミスナさんの反応を
見つ反応見つつみたい な,
みたいな、
そうでもこれ未だに昇格かコーナーね、レギュラーコーナーに昇格したの、うん、僕のコーナーだけ、
そうナイ
フ
のね
確かに
長い目で見てくださいしか昇格してないっていう、うん、ちょっとダメなコーナーじゃないかなと最近思ってやってないんですが、
はいはい、
今週はですね、うん、あのゲストプレゼンター
、おー、なるほどね、
覚えてますかこのシステム。
いやもう確かにね、
ゲストの方に来てもらってここで企画をやってもらおうっていう、
人任せというか他人 の,、まああのそうですふんどしで、
まあ、ゲストに丸投げみたいな
ひどいやつですよね、
うん、
うんうん、本当に前回ね確かに、うんうん、はいはい、
そうそう、来てもらいまし
たね。どなたでしたっけ前回は。
前回ハムさんじゃない。
あ結構前よね、
すっごい前よ。だから
前回って志田さんじゃないですか。
志田さん最初だったよ多分
ああ
もう10回台ぐらいだったと思うんだけど、
ね、そう、うん、亀ちゃんはね12回だった昨日確かめ
た。ああ、
そう
確かにね。
そう、それで3人目のゲストプレゼンター紹介しましょう、うん、KBC の前部長、
はいはい、
岡田智明くんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まあ志田さんの次の部長ってこと
です。そう
そうです。
そう、
歴代の部長を呼ぶ。
いや歴代の部長呼んでますからね。
部長お疲れ様ということで。
あ、なるほど、
呼んじゃおうじゃないかな。
あ、うんうん、
だってもう あれでしょ、代替わりしたばっかりだよねまだね。
そうですね、うん、2010年の終わりぐらいに代替わりをしまして、
うんうんうんうん、今隠居のみということで。
なるほど、ね、
隠居はまだしてない、
まあまだあのしばらくはちょっと様子見てようかなっていう感じですね。
まあでもどうでしたか1年部長やって、ね、今終わって。
うんうん、
いやあのまあ今旗から外から見る立場じゃないですか、
うんうんうん、
それを見てたら本当に大変なことやってたんだなっていうの
あ、
大変な人数を、ね、でそれぞれ個性があって、
うん
うん、それぞれの主張があって、
うん、
でそういうメンバーを、うん、あのまとめていってたんだなっていうのは、
うん、
今もすごいなんかもうなかなか難しい状態の時もあるんで、うん、
ね、放送大きくなったもんね。まとめるのは本当に大変だと思う。
やっぱりね今その彼岡田くんがね部長だった時って3年生が2人で、
うん、
その2年生が10人、うん、3年じゃ1年生が20人いたわけですよ、
う
ん、
そう
バランスの悪さですよ。
そうね、
これが逆とかやったら、うん、こう1年生とかに構うことも余裕できたと思うんですけど、
うん、
そ
うなんです
これはね、うん、大変だったと思いますよ本当に。
目が届かんよね。
あ、そう、3年が僕とモッティしかいないんです。
そう、
うん、
これはもう、
あ、そうや、モッティもそういえば幹部あれ
副部長でした、
う
ん、
そうや、それのお疲れ様は言ってないけど
お疲れ様、
お疲れ様でした。
まあ、得てして副部長ね、ちょっとなんていうか副部長ってほらなんか役回り的にちょっとそんなとこあるじゃないですか。
何が
なんていうかあまり表に出ないとか
大変なのに目立たんみたいな、ね、まあ、
裏で走り回る
僕も一度こう副部長やったことありますから。
やりましたね私が部長の時
に、ね、はいはいはい、やりましたね、
はいはい、確かに、うん、まあそんなこともあって、うんうん、ちょっと肩の荷が下りた岡田君を呼んできたわけですが、
はい、
今日は何の企画をプレゼンしていただけるんですか。
はい、なんかあの、はい、コーナー昇格がどうたらこうたら言ってたんでちょっとそうそうそう、ちょっとそんなつもりで作ったわけじゃないんですけど今回は、うん、あのまあ、1年半以上、
うん、
お星様をやってきて、うんうん、やっぱり途中で ラジオを聞き始めたよっていう人も多いと思うんですよ。
あ、リスナーさんがね、
リスナーさんが、だからここで改めてあのパーソナリティの、 あの、うん、自己紹介をそれぞれ面白おかしくやっていただこうかと。
あのどんなコーナ
ー、まあコーナーというかね、ちょっと
コーナー、うん、
まあ聞きたいなみたいなね。
そう、あの改めて、ね、実際あのゲスト、レギュラーゲストとか、うん、まあモッティのことも知りたい人もいると思うんですよ、うん、実はね。
なるほどね。
そや、モッティさ、自分で自ら自己紹介したことってなくない？あるっけ？
どうでしたかね。一回タコ紹介はした記憶はあるんですけど、
うん、しゃしゃしゃ、
どんな人ですみたいな、
うんうん、そうや、そうや、聞きたいねそれ、はい、確かに、
まあ、確かにね、
あの何回か多分放送の中でもどういう人ですっていうのは言ってると思うんですよ、うん、はいはいはい、あの、うんうん、パーソナリティの2人もそうですし、うんうん、平石さんとか先生とかもやってると思うんですけど、やっぱりここはね、あの、うん、今までの人生の総集編をね一回お届けして、
ここで
ここで、
まあ、もちろん KBC のことも交えつつ、まあ、
香川大学放
送部に、
まあ、全員がね、やっぱ OB というか関係者ですから、
うん、幹部も務めね、うん、やってるような。
そうだね。
いやでも、うん、これね思ったんですけど、うん、先生かわいそうやな、おらんでしょ、
ほん
まや、絶対好きかって言われますよ。
なんでそんないきなり誰もやるなんて言うてないやん。うちはこう、
え、やらないんですか。
え、先生できんくってかわいそうやねっていう感じで来るんかと思ったのに、え、そう、うちらで紹介する感じ。
いや、でもね、やっぱり、
まあ、せんのはね、
しないわけにはいかないですからね。
そうか、そうだよね。
結局タコ紹介
先生だけタコ紹介。
まあまあ、でも面白いんじゃないですか。
そうですね、確かに。
今日が38回でしょ。
うん、
38回で多分改まってこうやって紹介し出すするのが3回目とかじゃないですか。
はいはいはい、
改めてね、ここで。
え、これは質問とかしてもいいんですか。
そうですね、あのそれはもちろん、
うんうん、
あのどういう人となりかを知るためにはね、いろいろ聞き、まあ、自己紹介しつつ質問に答えつつの。
なるほどね、
なるほどね、いいんじゃないでしょうか。
やりますか。
やりましょうか。じゃあ、
まあ、じゃあトップバッターもちろんカメナギさんから。
あ、カメナギさんからでいいんですか。
基本やっぱそうじゃない
ですか。あ、そうか、う
ん、まあメインパーソナリティ、
はいはい、はいはい、じゃあいいんですかね、やって。
はいはい
はい、メインパーソナリティのカメナギさわこです。現在は香川大学法学部の5回生
4回生
4回生です。5年目です。で、なんやろ、いや、お星様ではこんな扱いを受けていますが、FM とかではもうちょっとなんかこう、
確かに、
ね、できる子みたいな。
お嬢様キャラですからね。
違うよ、それはだから FM 香川でウィークエンドシャトル出してもらった時の話でしょ、
うん、だからそうですね、だから有名な話なんですよ。川柳さんはその時までバイトしたことない。
あ、
バイトって何ですかって聞いた。
違う違う違う違う、
レジェンドがありますから。
違う、そこまで
バイトって何ですか。
そこまでは言ってないよ、言ってないけど、はいはい、あのその番組のね、パーソナリティの勝田こけしさんと筒井智子さんに、うん、あのバイトしたことない学生って今時いるみたいな感じのことを言われて、
ああ
、うん、いると思いますけどねみたいな、ふわふわ返しとったらなんかこいつあかんみたいな。
え、じゃあちなみにその後なんかバイトされたんですか。
バイトしたよ、結構。 あのね、
はいはい、
意外と短期が多いから種類はね、あれから結構こなしてると思うんですよ。
じゃあその中でも続いたバイトってありますか。続けたバイト、
一番長かったのは花屋ですね、
うん、あ、うわ、また好感度上げました。嘘つくなよ。嘘つくな。嘘、
本当だよ。花屋でそのアルバイトしてたんですけど、でも花屋でバイトしてましたって言うとなんかこう、あ、可愛いねとか、そういう感じで言われるわけ、
まあ、いいイメージですよね、
そう、
確かに
大学とかでも、うんうん、でも
確かに、
あの実際にバイトのスタッフって花瓶を洗うか、うん、ゴミを捨てるかぐらいなわけよ、まあ、お店によると思うけど、
はいはいはいはい、
うちのお店はそのお花触るのは社長と社長の奥さんと2人だけだったの、
うんうん、
で、あとはバイトの人がその花やってる、花束例えば作るとかって先生とかが作ってる足元に、うん、あの切りくずが出るじゃん、
あ、出ますね、
あれをひたすら吐くっていう仕事があるわけ、そんなのばっかりだから、そう、実際ね、やってることはそんなに可愛くない。
あーなるほど、確かにね、うん、冬とかやったらね、なんかこう、そうそう、その夜洗ったりしたら、
そう寒いし、やっぱりね、寒いし重いしみたいな、力はね強くなったよね、だいぶ。
確かに配達とかもありそうですもんね、花、
う
ん、の、
うん、そうそうそう
そう、裏方だったと、
うん、そんな感じですよ。
他はありますか？
他はね、他、あ、家庭教師が1年ぐらいかな。
家庭教師、
うん、
意外や。
そう、よく言われる、何を教えれるのみたいなことを言われるんだけど、でも一応受験生、中学だけどね、中学2年の終わりから3年卒業するまで、
あ、
数学と英語
俺嫌やわ。
そう、プレッシャー、最初聞いた時、その、うん、亀梨さんこの子教えてって言われた時は、はいはい、絶対無理と思って、ほんでなんで数学と英語なんみたいな、
はいはい、
覚えてないわそんなのと思ったんやけど、まあまあでもほんまにね、
うん、
大学の勉強より一時期数学、中学の数学とかめっちゃ勉強してた時期とかありましたね。
でも偉いですね、ちゃんとそういう勉強してこう挑んでたっていうのね、望んでた。
しないと分かんないから、
まあ、確かにね、もちろん。
あとやってみるとやっぱりなんか自分がこう分からんかったなっていうのもあるじゃん、
あ、
記憶で、この辺は苦手だったなみたいな、そんなんとかもね思い出すしね。
おお、なるほどね、
うん、ワークとか買いましたよ、12、13。
あ、でもいいですね、ちゃんとそういう真面目に努力してバイトしてたって感じですもんね、ほんと努力っていうのはね、はいはい、
楽しかったからね、
うん、
ね、
あ、なるほど、
うん、
あの、
はい、
放送部ではどういう感じの人でした？
どういうか、
まあ、どういう活動というか、まあ、
活動、うんうん、こういうことをしてましたよっていうのは、
なんでしょうね、あの、私が入った時放送部に、
はいはい、
1年生の時は、
はいはいはいはい、
部員がね今みたいに多くなくて、
はいはい、
で部会とかも、
はいはい、
あの毎週土曜日に今してるじゃん、うんうん、あれ一応昔もやってたんだけど、
はいはい、
来るのは 4,5 人とかでしたよね、平井さん、
うんうん、そうよね、
そう、
そうですね、僕が入った時もそんな
感じ、そうそうそう、長井くんが
長井くんぐらいまで、
僕までです、
そうそうそう、あ
の僕の世代も、
うん、
ほら3人入ったんですけど、結局最初の来てたの僕だけだったじゃないですか、
そうだね、う
ん、その後からはなんか結構な真面目な放送部に、今特にもうすごい、もう
ちょっとうち真面目じゃなかったみたいな、
いや、まだ違うカラーがあった
じゃないですか、まあね、うん、そうそう、で、1年生の時とかは、うんうん、本当になんていうの、部室で大喜利とかね、
あ、いいですね、
トランプ大会とかね、
はいはい、うん、
結構ね、あんま放送部っぽくない活動だった
。でも放送部の中でじゃあ、その今までカマリングさんの中でやった活動で一番印象に残ってるものとかあります、う
んうん、一番印象に残ってるのはね、
はいはい、
愛媛の合宿かな、
はいはい、
うん、あの愛媛大学とか四国 の、 その放送サークルでの合同合宿みたいなのがあって、
うん、第1回ですね、
そうそう、はいはい、第1回の方、愛媛大学の人が主催してくれて松山まで行ったんですけど、その時自分が部長だった、
うん、そうですね、はい、
そうで後輩連れて、うん、であと OB というかね、先輩も何人か来てもらって行ったけど、はいはい、やっぱりあのその時まで本当になんか人が少なかったから、課題の放送部、うんうん、なんか愛媛の放送部はね、今も昔もすごい人が多くて、
伝統は全然違いますからね、
全然違うから、うんうん、なんかね、カルチャーショックを受けたというか、あ、放送部ってこんな感じなのねみたいな、すごい勉強になったし、
うん、
なんか刺激を受けたというかね、あ、なんかやりたいなと思ったというか、うんうんうん、あの合宿が一番かな、
なるほどね、
うん、あ、やっぱりね、自分が部長やってた時の記憶は多いですよね。
あ、それはね、
ま
あ、
確かにね、もう亀梨さんがね、一回大泣きしたこと僕も見ましたよ私ダメだよ、
そうね、ちょっと待って
飲み会に帰っちゃう、
ね、ありました、そうそう、見ました見ました、
そう、あれでしょ、あの部長辞める時でしょ、
そうそうそう、
ちょっとやめてよ、もうめっちゃ
私できなかったよって
、もう
大泣きしながら歩いてた時の話ですね、
前の先輩が偉大すぎて私なんて無理だよずっと言ってましたからね、本当に
先生をなんか絡んでましたね、先
生、
あいつのせいだみたいな、
先生が、あの、
まあ、亀梨さんの前の部長でしたからね、
そう、前の部長だって、うん、あのね、先生はね、今も昔もそのカリスマ性が半端ない
から
、
あ、確かにね、
なんか後輩もみんなついてくるし、うん、先輩もなんかね、
そうそう、
まあ、キャッキャッキャッキャッっていじっててね、
普段そんな
カリスマ性いじってって
まあでもなんか親しみやすいさ、
そうそうそう、ね、ほんでなんかなんていうのリーダーシップというか、
そうですね、確かに
あったから、
これやるぞ、
そう
ついてこうみたいな感じでしたね。
そうそうそう、うん、だから部長変わるってなった時もさ、うん、先生の後でできるかみたいなのが最初からもう不安だったわけ、う
ん
う
ん、はいはいはい。
だからね、その終わってみてね、なんか
まあちょっと肩
の身が折れたんだよね、はいはいはい、もうやめて、ちょっともう再起不能なりそう今
結構放り込みましたよポーンって
もう真っ赤ですよ、
恥ずかしいそれはもういいんじゃないかな、そんな話はね。
まあね、
うん、そうそうそう、
だから、まあ、そういうこともありましたね
っていう話です。そう、そんないろんなこともあってね、こう大きくなってきたわけです。
そうです、はい、それもしょうがないです、うん、ありますよ。
そうですね、
来てれば、
はい、もう私いいんじゃないですかね。
あ、そうですね、そろそろ
確かにね、そうそう、人とか川谷さんの人となりが少し分かっていただけたんじゃないですか。
はい、今のでは
い、そうそう、いいと思います。
では続いて永井さん、
はいはい、
あ、香川大学法学部4回生の永井圭介です。今年の4月からですね、見事にあの5回生になることが決定した
あれあれ
伝統
メインパーソナリティはあの5年いないといけないです。
あのね、これ誤解のないように言っておきますと、香川大学放送部大変優秀な人が多いんです。
あ、そうそうそう、うちら2人だ
けだから、これね初のね、あ、僕と川内さんが言ってみたらこう留年者というか、
そうそう、
基本的に真
面目ちゃんとした留年者ね。
そうですね、
うん、
休学とかじゃなくて、
そうそう、じゃなくても
う、そう5年間ちゃんと学校行ってんのに単位取ってないっていう、そ
うそうそうお前ら何してるんだっていうね、
そうそうそう、うん、初のね、
そうですね、
歴代で、
そうですね、人を集めてこう星様を作ったという、
どんな番組
や、一部でありますからねその噂成績悪い人を集めてこの番組作ったんじゃねえかっていうこれあの別にね、僕と川西さんもとそうですけど、うん、モッティに関しては別にそんなわけじゃないんですけど、
うん、
だからモッティも噂によると、ちょっと自分で曰くなんか少し自分で言うにはこう成績があまりよろしくないって言ってたんですよ、
そうね、言ってましたね、
やばいかもみたいなことは前に言ってたよね、そうそうそうそう5年目がどうのこうのみたいな、ね、
成績悪いやつから後ろから3人連れてきたんだ
よ、ね、そう
ね、そうそう
まあその辺はまたモッティの時に
ちょっと、ね、
そうね、お話しする、
まあ現在あの FM 高松さんの方で、
うん、
毎週水曜日4時6時の2時間生放送番組担当させていただいておりますけども
、うん
うん、そうですね、何を話したらいいんですかね、自己紹介、
自己 PR、
なんか自己 PR、 まあね、うん、はい、そうだね、俺やっぱり一応まあ4年生なんですけど、うん、一応今就活なんです、みたい
な、あ、5年が決定してるから、
そうそうそうそう、
うんうん、
まあ、なるほど
就活なわけですよ、
はいはいはい、
やっぱりね、
はい、
大変なこと多いですね、
あ、
すごくいろいろとね、うん、まあいろいろ合同企業説明会とかいろいろ行ってみると、
うん、
大変なことも多いんですけども、
うん、
やっぱりねこういう番組とかやってね、
うん、
多少なりとも人前でこう喋れたりとかするのが、うんうん、多少なりとも上手くなったとは言いませんけど、
う
ん、
あー、なるほどね、
そうやって挑戦しようっていうのが、
うんうんうん
うん、少しだけでもなんかできる、まあまあ上達したかなっていうのはあるんで、
うん、
そういうのをどんどん伸ばしていこう、
うん、
まあいいところをこれからもちょっとどんどん伸ばして、まあ、明るく、
うん、
今年から5年生だぜって言えるその自分のキャラクターは変えたくないな、
あー、うん、なるほどね、
そう、
うん、だいぶ永井くん変わりましたよね、なんか放送部入った頃と比べると喋れる量とか、
あ、
なんかあんまり喋らなかったっていう、
それ普段、今でもそうですけど、あの僕普段はあんま喋らないです、うん、
人見知りとかですか、
そうそうそうそう、あの高校時代というか中学校とかそうですけど、
うんうん、
人前で喋るのがめっちゃ苦手で、
うんうんうん、
まあ赤面症だったんですよ、
うん、
もう一切喋れなくて、うん、本当に苦手なタイプだったんですよ、人前で喋ったりするのが、
うんうんうん、
まあ、ほんでそれをまあ直したくて放送部に入ったっていうのがそもそものきっかけなんですけど、
あー、
へ
ー、そうそう
そ
う、
そしたらいきなりねステージの上で
喋
らされて、
そうやそうや、入部一月も経ってない頃にね、
学祭のステージ、でね、その頃ちょっと他の部員来てなかったから、僕と同学年の部員が、
そう、お前何回出とけみたいな感じで、
そうそうそう、
ステージ蹴り出
されて、
そう本当にね、でもいやでも本当に今感謝してますよ、当時は何やこいつだと思いましたけど、
そうね、そんなこともありましたね、
ありましたね、
え、永井さんの第一印象はどうでした、お二人は。
まあ、最初にその放送部に入ってきた、
うんうん、入ってきた時、
まあ、まあ最初の第一印象というか、なんだ男かっていう、
あ、
かわいい女の子がよかった、
ね、そんな感じなの先輩ってみんな嘘
まあまあ それはね、まあ、ね、まあ、うん、半分、うん、本当で半分冗談なんですけど、う
ん、まあそれはしょうがない、
まあまあそれはしょうがないとして、うん、まあその永井くんの一個上が、うん、男がいなかったんですよ確か。
あ、
え、いなかったよね。
のたい、うん、うん、
え、
まあちゃんと来てるという、
ちゃんとそのそ、ね、最初から入ってきてた子はもう、あ、そうか、まあまあそのちゃんとしたね、ちゃんと来てる人は、
そうそう5年おって1回か2回しか来てない、そうそうそう、子はおるけど、
うんうんうん、ちゃんと来てたのが、お、女の子ばっかり
だったね、うん、
こう久々にこう男の子入っていう、
あー、なるほどね、
その前が先生だけだったんで、
あ、そうやそうや、
ほとんどいなかったんですよ男が。
そうや、
僕もちょっと変な時期に入ったじゃないですか、あの大体、
そうそう、春じゃなくて
10月ぐらいに入ったんですけど、
秋、秋、うん、
その前にあの僕と同学年の2人の女の子2人なんですけど、うんうん、もう8月ぐらいに入ってたんで、
そうそう入っとった、
そうか、う
ん、入っとったけどあんまり来てなくて、そうそうそう、でも女の子ばっかりだったよね、うんうんうん、そこまでね、そうやそうや、そうや、久々のね、
久々の男の子やったから、うんうんうん、ちょっとね嬉しかったよ、
あー、これで遊べると、
そうそうそう、やっぱね、うん、女の人とは遊べないというかね、
またいじりづらいというかね、
そうそうそう、
気を使っちゃうところ、
ね、気を使うし、うん、そもそも男女のそのね、あの違いがあるんで、うんうんうん、なんかちょっと合わないっていう部分もあるんだね、
確かにね、それはありますね、
うん、え、かわいいなぎさんはどんな印象でした？
いやー、なんかね、
うん、はい、
正直あの、ね、今言うと気持ち悪いんですけど、ああ、ちょっと可愛らしかったんですよね、
ああ当時の永井さんは。
そう、あのね、なんかこう多分そのうちもだから永井くんが入ってきたの、
はいはいはい、2
年生だから、はい、初めての後輩
じゃん、あ、はいはいはいはい、
うん、だその亀ちゃんとか もういたのはいたんだけど、
下のね、女の子、
なんかやっぱり後輩って可愛いなみたいな感じだったんだよね、その年下の子が入ってきたっていうのもあるし、うんうんうん、なんかね、
うん、
あのでもあまり本当にだから喋らないでしょ、なんかこう どうやって仲良くしようかみたいな、
そうそうそ う,
そう、
あれでもね本当にね今思うと申し訳なかったというか、
うん、
例えば僕も後輩が入ってきて、うん、やっぱ先輩から話振るじゃないですか、うん、なんか放送部って言ってもまあ話とか大好きな子とかもいっぱいいますけど、うん、苦手な子も意外と入ってくるじゃないですか、
入ってくる、
何を思ったのか、
うん、入ってく
る、何を思ったのか入ってくるでしょ、
うん、
そうするとこう話振らなきゃいけないじゃないですか、
うん、
大変やったやなって
しみじみ思いました、ね、あ、先輩になってみて、
そうそうそうそう、
あー、なるほどね、
確かに、まあ、そんな感じですよ、僕の人となりは、うん、なんていうかね、うん、まあ、後輩キャラなんでしょうね、うん、きっと、
あ、でもそんな感じする、なんか先輩に可愛がられる系だよね、
そうなんです、それね、言っときましょう、それはもう本当に
言っときましょう
昔からなんです、
言っときましょう、
小学校から、先輩にはこう、結構好かれるというか、なんかいじってもらえると、なんて言ったんかな、こう、なんか先輩とつるむ言葉多くて、後輩には慕われないタイプです、得てして、
え、でも最近なんかすごい後輩に慕われてる感じがする、
うん、すごい、
そうそう、今年入った子とかめっちゃ長い子お気に入りみたいな、
今年の1年生はには大人気ですよ、
あれなんでなんですかね、怖いんですよちょっと
なんかどういうこと、
僕を見つけると永井さんってこう寄ってきてくれるわけです
よ、いいじゃんいいじゃん、
何ってなるじゃないですか
なんか、ちょっとびっくりするんですか
人見知りやからね、そうそうそうそう、そこはね、
ちょっと怖い、
なんか永井さんの何気ないつぶやきにもすごいいいねがついてて、お、これはみたいな、
あ、あるある、
これは何がいいのかがわからないっていうあるある、ちょっと心の中で思って
ここでいいのをつけるんだ、
そうそう
そう
ミクシーとか
で、ね、まあ、でもありがたいことで、本当にやっぱ後輩って可愛いなって思いますけどね、
うん、
確かにそれは思いますね、まあ、僕は後輩キャラクターです、いわゆる、
なるほど、
うん、はい、
はい、
じゃ次いきますか、
次いきますか、うん、平井さん、
え、ここ持っていいのか、
持ってい
い、まあ、後でいいんじゃないですか、持ってあっちおるし、
あ、そうですね、
はい、じゃあもう平井さんいきましょう、
うん、変わろうか、後で
場所、まあ、もうええよ、めんどくさい、
はい、平石です、
はい、
これ本名です、
え、まあそうです、
そうですね、
僕も本名です、
うん、もう漢字フルネーム本名です、
一人唯一ね、漢字が出とるっていう、
そうですね、はいはい、
これね、うん、びっくり、なんかなんででしょうっていうのがね、キャラ付け、本名キャラ、
そうそう第1回の時にどうやって名乗るかっていう話をしてうん、うん、まず川柳さんにひらがな取られる、うん、永井さんにカタカナ取られる、モッティにあだ名取られる、うん、もう何もないみたいな
じゃあ本名でいいかみたいな、
そうそうそうそう、
で、まあ卒業して、
うん、
2年、
そうですね、
経ったんかな。
終わって2年。
院終わって2年。
うん、現在あれですわ。何でしたっけ？あれですわ。
あれですわ。あれでこれしてこうですわ。
民間企業の部長職についています。
部長ですよ。
部長さん。
肩書き何でしたっけ、そのいわゆる
部長。情報戦略部です。
情報戦略。
戦略部長でしたっけ？
戦略部長。
戦略本部長でしょ。
戦略本部長。
かっこよすぎでしょ。
なあ。
戦略本部
長。あの名刺見せてもらった時拭いたもん、ね。
すごいじゃないの。キラキラキラーみたいな。
ってなったもん。
いやでも本当名刺見た時にグローバルな企業な感じしますよ。だって裏面全部英語ですよ。
あ、英語で書いてるね。確かに。
グローバル企業ですからね。
グローバル企業。
そうなんですか。
はい。
何してる企業なんですか。
焼き豚売ってます。
あ、世界発信ですか。
いや。ジャパン発信
ジャパニーズオンリー。
とりあえず日本をね、統一、
統一ね、
日本を
焼き豚屋さんの野望ですよ。
なるほど。
一つずつ旗立ててい
く。なるほど。いくつぐらい立っとるんですか。もう
今はね、40、
うん、おお、
7
全部立ってるじゃん。
え、香川県ではナンバーワンですか。
香川県のその焼き豚屋さんっていうのがもう一つか二つぐらいしかないん
で。ああ、はい、確かに焼き豚屋さんって聞かないですね。
そう、専門店ってないよね、あんまり。確かに。
そうですね、小豆島に一軒うちぐらいかなと、多分。まあ、そのちっちゃくやってるところはそれはまあ肉屋さんだと大体やってると思うんですけど。
はい、やってますね。
あんまりその外にね、いっぱいインターネットとかで売りまくってるのは多分そんなにはないかなと。
なるほど。
確かにね。なんていうんですか、いろんな、はい、本当にキー局の番組出てるじゃないですか、その焼き豚屋さんが。
テレビ番組にガンガン出とった
もん、ね、もうマジ東京のキー局に取材とかいっぱいね、新聞もそうですけど、
すごいよね。
待ってますよ、まだ
メディアの方々。
メディアの方々
あと人となりなんですけど、
そうですね、
はい、
人となりね、だいたい結構ね、人見知り、長井くん以上に人見知り激しいから。
本当ですか。
それはね、分かる、はいはい、めっちゃ激しい。
長井くん、その可愛いというか、その後輩できて嬉しいなって思ってた反面、
はいはい、
全然長井くんも喋らないから、多分二人きりにされると、
うん、
多分無言がずっと。
それ言われたことあるもんだって。
でもそれはもうしょうがない。
多分今でも多分結構長井くんと二人にされたら無言
った
でもね、分かるんですよ。なんやろうな、その分かるんですよ、確かに。
あ、そう
なん。なんかお互いこうなんか話した方がいいんかなと思いつつも、そうそうそうそう、ちょっとこう、
牽制し合うみたいな。
沈黙が続くみたいな。
多分自分から喋るタイプじゃないから。
そう、お互い多分そうなんでしょうね。
ああ、そうかそうか。
受けないよね、多分。
振ったらもちろん話するんですけど、
はいはいはいはい。
だからこう、中間に河合凪さんとかいてくれると、こう盛り上がるわけなんですけど、いなくなると、ね、パタッと会話が止まるわけです。
止まって
最近どうなんぐらい。
なんかお星様のメンバーってそんなところあるよね。もうずっとやってんのにもかかわらず二人きりになるとみたいな。
喋らない。
まあ確かにね。
あんま先生と二人きりにされても困る。
あの仲良しの先生ですら。
そうそう、3人以上。
確か
推奨プレイ、平石ゲーム。
これさ、今ちょっとさ、先生ちょっとショック受けてると思うんやけど。
いやいや、その嫌いとかじゃなくて、
そう、分かるけどさ、
性格的にね。だから、
誰かと二人きりになりたくない
ってこと。そうそう、いっぱいこう、あ、いや、喋ってくれる人が横に二人きりだったら構わないんですけどね。あんまりその、あんまり喋らない人と一緒におると、
あんまり喋らんね、思いさまの人、そういえば。
そうですね。
ラジオやってるのに。
でもそれはある意味いいことなんじゃないですか。例えば、うん、僕も例えば後輩と2人になったら、なんて意地でもこう喋らなきゃしょうがないです、僕の場合、性格として。もうなんか、かわいなんか後輩からなかなか
盛り上げないと、
振るのって難しいから、はい、自分からこう質問とかって、質問っていうか、
ね、それはでもあるよね、後輩と一緒になったら、ね、
振るじゃないですか。でも逆に僕と平井さん、こう別にそれがいわゆるそれをしなくてもいいっていうことは、それだけこう仲良くなれてるってことですよ。
心と心が
無言でも折れるみたいな。
そうそうそう、別にその無言でも息苦しくないというか。
はいはいはい、確かにね。まあそれはあるかもしれない。
まあね、そういう感じなんで、基本的に裏方を目指すというか、うん、これ喋ってるのも結構顔熱いんでね今
そうなんですか。
うん、めっちゃ熱いよ顔。
う
っそ。だからこういう知ってるメンバーの中でこう、喋るのも結構恥ずかしいというか、
まあ、
聞かれですね、聞かれてるっていうのがあるけどね。
まあそれはありますけど。
でもあんまりその表情に出なくないですか。
今
出ない、
赤くない。
いや全然
めっちゃ熱いんやけど顔。
あ、ちょっと赤いですけど、そんな分かんないですけど、
うんうんう
ん、ならいいんですけど。
あんまり緊張しとっても表に出んタイプ、ね、
出ないタイプでしょ、ね、きっと。
めっちゃ顔は熱いけどね、あの汗 かいてるし。
いやいやいや、
あでも出ないんだったらちょっとありがたいというか、う
んうん、背中とかピッチャピチャなんや。
感じさせない感じですね、そういう緊張とか、う
ん、
分から
ん。あよかった、めっちゃ緊張とかめっちゃ嫌やもん。
あそうなん、
知らない人とか目の前で喋るの前の、だから5円サミットの時、
はいはい、発表したじゃないですか、
発表したのはもう
ツイッターのね、
はいはい、うん、あれはすごいこう嫌だった。
へ、
まあ、永井くんがこう喋る言うから、まあ仕方なくこう出た。わしも行こうかみたいな。
なるほど ね、
というわけで続いて、うん、
モッティ、
モッティさん、
なんかモッティバサバサしよるけど向こうで大丈夫かい。
普段喋らない分ね、いろいろ。
そうやね、
モッティも人見知りするよ絶対。
こっちからも
言えるな。モッティ、じゃあなんか自己紹介してくださいよ。
あ、はあ、はい、
もうすでに
香川大学工学部3回生のモッティです。
さっきなんかいろいろなんかあの 5年生がどうだらっていう話をパーソナリティ2人がされてましたけど、モッティさんその辺についてはいかがですか。
え、その辺について
はあの自分はどうだっていうのは、
あ、自分はもしかしたらもしかするかもしれない、
ね、あれ3年連続ですか。
伝統ですよ、
伝統。1人はなんか
やばい、
5年目を迎える、迎え、
ね、
え、
いやでも、
まあ、入部条件が5年、
そ5年
そんな条件出したことない。
5年間いるんだよねみたいな。
やっぱ4年間じゃこのなんていうかな、経験値が足りないというか。
そう、まあ、確かにね、まあ、
学年の中で 1人は、
まあまあどうぞ。
はい、
はい、なんか聞くことあります、モッティに。
やっぱりでも放送部で、うん、モッティってあんまり自分からこう喋ることがないじゃないですか、うん、だから放送部の中でやってて一番楽しかったこととか、
あ、
そういうの
は
聞きたい
な。あ、それはどうですか、
うん、一番楽しかったことは、うん、まあ、みんなでラジオを一緒に撮ってることは楽しいですね、やっぱり放送部ですし、うん、自分から入りましたし、
うん、はい、うんうん、そういや部室でラジオ撮っとった時代からモッティミキサーだったもんね。
そうですね、
そうですね、はい、
ずっともうミキサーを担当
して、ね、
う
ん、技術屋さんですもんね、
生粋のね、はい、うん、1年の時からやれちゃったよ。
今でもやっぱりその後輩にこう技術指導というか教えたりしてます、
ね、やってますね、
うん、
すごいな。
喋るのとかはどうなんですか。
喋るのはすごい苦手です。
うん、なんかわかる、
はい、もうできることなら出たくないみたいなオーラをすごい出しとる、
ね、まさか今日ここで喋るとは多分本人も思ってなかったんじゃないかなって。
聞いてないでね、その自己紹介なんかで。
そうそうそう、もうこっちでパソコンやらしておいてくれたらいいのにみたいな。
うん、確かに。
モッティさんも、やっぱりここにいる男子連中と同じように人見知りなんですか。
そうですね、はい、何も喋らなくなります。
例えばまあ、こういう個室に平井さんと永井さんとモッティ3人いた場合、
それめっちゃおもろい。めっちゃ気になる。
どういう状態になるんでしょうね。
どうなるんやろ。
3人とも今日そう
多分無視するね。
黙々となんか多分自分の作業してますよ多分。
3人で
3じゃあ人それぞれなんか自分の
黙々と
好きなこと、
好きなことして
ちょっと見ときたいね、それね。
そう、それを別
室で、ね、別室でね、モニターみたいなで、
まあ、でも歴代ね、放送部の男の子って人見知りな人が多いんですよ、うん、女の子の方が積極的というか、
お
い
お
い、いっぱい喋る子が多いんですよ。
そうやね、先生も絶対そうやろ。
そう
人見知りするよね、
うん。今の入ってきた1年生もやっぱり女の子と男の子比べると圧倒的に男の子の方がシャイというか、
うん、
はい、うちの 2、まあ、2年にはものすごい喋るやついますけどね、矢継ぎ早に、
確かに
口から出てくる人
が、うん、誰のことかは言わんけどね、
あ
悪口みたいに言うなよ。
そんなことないよ、褒めてるやん。
そう、褒めてるんです
ね。他になんかモッティに聞いておきたいことは。
モッティ進路どうするの、これからやっぱり。俺聞いておきたいんです。
これここで聞く。
いや、やっぱり俺も一応就職活動中で、
まあまあ院に行くとかね。
そう、やっぱ学部とは全然違うんですけど、うん、聞いておきたいな。普段聞くことがないんであんまり。
そうですね。今のところは 大学院の方に進学したいと思ってるんですけど、
う
んうんうん、はい、
いいですね。でもいい、
まあでも
工学部の人は多いね。
多いですね。で平井さんも院、
院だよ。
どういうことされた
ん？ちょっと待って、平井さんのね、いいんですけど、ちょっと
なんか違う、あの工学部の学部卒で、
まあ、工学部卒のなんかそのまま院っていう感じじゃないですよね。ないないない、確か。そう、
経営の方に行ったんで、経営修士 の、 あの MBA 取ったんで、
あ、
う
ん、まあ、まあ、
はって思うよね、まあ、
でも戦略の本部長やってるぐらいですからね。
だから戦略の本部長に就任できたんですよ。
あ、そうです。
確かに、でもすごいですよね。確かに工学部から、うん、でも決めてって何だったんですか？工学部から工学部の院に行かず、そっちの MBA の経営修士の方に行った
。ああ、まあ、うん、そもそも工学部の院に興味がなかったというか、それ以上工学部の知識を増やす必要性に価値を見出してなかったっていうのがまず あると。
はいはいはい。
で、まあやっぱりそのね、その技術だけやってるっていうよりは、うんうん、なんていうかな、そのもうちょっと全体を見るために経営とか、
うんうん、
そういう経済的な視点もやっぱあった方がためになる。
モッティアドバイスやで今
っていう
賢いげなこと言おうたな今、
ね、対外的なあの発言をしてみました、
うん、上辺
という、まあ、意見も、
うん、まあでも結論そういうことで良かったかなとは思ってますね。
一応モッティは工学部の院ですか？
はい、一応工学部の院だ。
一応っていうか、まあ、クブクリンの工学部生が工学部の院に行くよね。
まあ、クブクリン
だ
ったらね、絶対行くでしょ、それね、うん、工学部から2人でしたね、同級生で。
あ、
経営の方に来てたの。
まあでもその院出たさらに後に何するかによるよね、
うん、確かに、うん、モッティは何をするんですか？
確かにビジョン、将来のビジョンとか聞いてみましょうか、うん、将来俺はこういうことするんだ、うん、
院を出て
将来のビジョンは、うん、まあエンジニアになれたらいいなと思いますけど、うん、そこまであの明確なビジョンっていうのは今のところはまだないんですね。
大丈夫、俺もないし
就活生。
いや、でビジョンって難しいじゃないですか。かまりさんあります？じゃあビジョン
あるよ。
何ですか？
え、何が
ビジョン教えてくださいよ。
卒業した後、はいはいはい、卒業した後ラジオの喋る人になって、
はい、
勉強しながらあの、うん、司会の勉強しようと思って。
かっこいいこと言
うじゃあいやだからあるよ、あるって言ったじゃん。
ゆくゆくはテレビデビューですか？
うん、テレビじゃなくてイベントとかセレモニー系の、そう、 MC の勉強しようと思って。はいはいはい、そうそ
う、うん、いいですね。でも
分かんない、いつかヒーローショーのお姉さんやってるかもしれない。
そうそう、そんなのやりたい。
こんにちは、
そう、声が小さいぞみたいな。
行きますよ、
みんなどん
でも。じゃあ行きますよ。じゃあ、うんうん、あれですよ、僕がもしですよ、うん、結婚するときになったら、
うん、あ、行く行く、
MC やってくれます。
行く行く行く。
あ、約束ですよ、うん、はいはい、呼ん
で。
じゃあもうそれはもうみんな、
うん、はいはいはい、
うん、長井くん
かかってみてあげる。先に言っときますけど、カメラさん結婚するときでも、うん、俺 MC はやりませんからね。これは嫌ですか？
逆は嫌。
逆は嫌。
なんで？
逆は嫌や。恥ずかしいわ、なんか。
なんで？じゃあ半分同業者みたいな感じやんけ。やってくれ
よって言えや。畑が違う。僕はもうラジオですからね、今やってるのが専門が。
そうですか。
まあ別にでも普通に
いいですけど、別に。
長井くんはその喋る仕事は
やりたいですけどね、なかなか。
そのうんうん、続きでというか、
うん、すごいね、やりたいんですよ、正直。正直なところ言うと。でもこう、いざそのラジオとかに飛び込んでたわけじゃないですか、僕としては、
うんうん、
じゃ飛び込んでみて、
うん、
このほんまに運よく受かって、
うん、
やってるんですけど、やっぱりそうするといろんな人に会ったりとか、その、うん、ほんまにラジオで仕事をしてる人とか見ると、
うん、
やっぱり大変そうというか、やっぱり正直あんまりお金にはならないというか、あ、
現実的にね、はいはいはい、食べれるかどうかみたいなところだよね。
そういうところの、まあ、関係を考えると難しいんですけど、ね、楽しいんですよね、正直。
楽しい、すごい楽しい、
うん、苦しいこととかもあってもやっぱり結局楽しいなっていうのが強いんですよね、
うんうんうん、
これからでもまあ就活していく上で、でも本当に喋ることが活かせるっていうのは本当にあれば本当にやりたいなと思いますよね、
うんうん、その方がいいと思う、本当にね、うん、せっかく身につけたというか、そうそうそうそう、
強みね、
あるし、うんうん、
そうですね、
確かに、うん、
ちょっと真面目な話、
なんか真面目な話になったね。
珍しくちょっとふざけます。先生の
先生の
じゃあ行きましょう。じゃあ最後、
うん、
先生の、もう今ここにいないんで、もう他己紹介になっちゃいますけど、
先生の僕のイメージ
電話してみますと今から。
あ、そうや、してみる試しに。
できますか？
できますよ、ちょっとまあ喋っておきます。
繋がるかな。
じゃあちょっと今のうちにちょっと先生の他己紹介しときましょう。
どんな人ですかね、先生は。
先生も人見知りな感じするんですよね。
する。
喋るのはめっちゃ得意なんですよ、人前で。
そうそう、
MC というか、こうラジオとかでも人に振ったりするのとかめっちゃうまいんですけど、なんか人見知りなんですよね。
あれなんだろうね、そのなんかイベントに出たりとか、ステージに立ったりとかすると全然そんな風に見えんよね。なんか
人変わりますよね、マイク前
変わる、全然違うから。なんだろうと思うけどね。
確かに、でも基本的には人見知りだと思うんですよ、先生も。
でもやっぱり、その人見知りはしても慕われるじゃん、やっぱ後輩とか。
慕われるとはまた違う、なんていうか、なんか平尾さんに平尾さんって言いましたけど、方法名出ちゃいましたけど、先生にね、こうこれやるぞって言われたら、あ、やりますやりますみたいな感じになるじゃないですか。なんて言うんだろうな、ちょっとなんか確かにカリスマ性というか、こう人を引っ張る力というかのはある気がしますよね、やっぱり。
なんだろうね、
不思議な力です。
ここで一つ先生情報、ただ今電話に出ることが
出たよ、
切りやがってデート中やからって。
もう黒やぞ、完璧に。
これ確かにね、本番始まる前に電話したんですよね、
先生
に。
出演交渉ね、
ちゃんと電話出たわけですよ。
出ましたね。あの、技術的にはいけますけど、電話出演しますかって電話しました、ね、
いやって言いましたわ、
ね、無理っす、じゃあ。
電話切りやがったぞ。
いやー、いやー、電源切りましたか、ついについ
に切りました。
ちょっと逆に聞いてみたいんですけど、
はい、
こう僕ら言ってみたら下から見た先生像じゃないですか。
そうね、確かに。
平石さんっていうその先輩から見た、
先生
の、あの先生像っていうのはどんな感じですか、
後輩先生。
先生のことか、難しいね。まあ、なんていうかな、投げたボールは返ってくるっていう、
あ、
感じだから、ま
あ、
扱いやすいというか、なん扱いやすいよね、喋りやすいよね、やっぱり。こうつつけば蛇が出てくるみたいな、ヤブをつつけば、なんかうまいこと言えない。
でも律儀な感じがするんですよ、ちゃんと放り込んだら帰ってくるんですよね、
放り込んだ、
ポンってうまいことちゃんと、
そうやね、
ありません、そういうところ
律儀、
多分だから
ちゃんとレシーブはしてくれるんでし
ょ。僕とかだったらふいってこう避けたりするじゃないですか。
するよ。
めんどくせえなと思って、
全力で避けやがるからね。め
んどくせえなとか思ったらそういうところありますけど、先生はなんかそういうところないと、
あんまりないよね、
律儀な感じでちゃんと返してくれるというかね、
後輩の相手とかもすごいしてくれるもんね。
そうそう、いちいちちゃんとリアクション取ってくれるという
か、そうそうそう、その平石さんが投げたのをちゃんと返してくれるのは分かる。
はいはいはい、
そのうちとかさ、永井君とかが適当になんかこの辺から急にバーンって投げたやつも返ってくるじゃん。
返ってきますね。返ってきます。
あれはすごいと思う。
もうなんかちゃんと褒めときますけど、やっぱ誠実な性格なん
で。褒めときますけど。
いや、なんか最近ちょっとさっきまでちょっと悪いことばっかり言ってたんで。
そうだったっけ。
ちょっと悪いこと言
ってたんで、ね、
今デート中とかなんか適当なことばっかり言ってます。
そうだね、そんなことないよね。そこは否定して、
そこはちょっとバカ
んなんかなんか弱いですよ。
いや、まあでもみんな大好きやからね、先生がね、投げるよね、そりゃ無茶な方向からね。
そうですね、そう、無茶な方向から投げても拾ってくれるんです
けど、ね、そうなんですよね、
ただ、先生の悪いところは、自分が投げる球がひどいんですよ。
そうなんですか。
先生は
なんかエピソードありますか。
エピソードはあんまり言うと怒られるんで言わないんですけど、先生がいろいろ考えてこうだと思ってやるのは、
あ、
あんまり、
分かる分かる。
なんかちょっとずれてたんです
よ。分かる
ストライクゾーンに入って
る、すごい言ったあれやけど、
来ないっていう。
そうそうそう、あんまりストライクゾーンに投げてないみたいな。
そう、あのね、自分が自信満々でやったのに限ってね、すごいとこに飛ばしたりするんですよね。
あ、なるほど。あの、打席に立つとボール球でも振って、
そうそう、ちゃん
と
当ててくれるけど、
安打にしてくれるけど、あの、自分があ の、ま、
あの、あ、ね、
向いてないんですよ、そっち側
マウンドに立つと、
そうそう、打つ方がいいと思う。
名打者ですね。
いや、
名打者、悪球でも全部打てる。
そうそう、
いいわけですよね、どっかで。
ストライクゾーン打てないじゃん。
ストライクゾーン打てるいいわけ。
あ、めっちゃ強い、
めっちゃ強い、めっちゃ強い。ただそのピッチャーにやらすと全部デッドボールみたいな。
そうね、そっ こはおいおい本当に直していただきたいと思う
なるほどね。でもそこもまた先生の魅力というか、
まあね、
まあ、いいところと言えばいい、うんうん、だね。
今度でもエピソード聞きたいですね。でも
まあ本人がいるときに
そうですね、ちょっと
掘り下げてみたいですね、
うん、
はい、ありがとうございました
先生大丈夫かなこんなんでで
もなんか改めてね、なんか、うん、さっきの先生の話ですけど、うん、とか聞いてるとこう平石さんからそういう話聞いたりすると、あ、なるほどなというか、改めて、あ、この人、あ、確かにこういうとこあるわって認識できたのもあります
よ
ね。
なかなか面白かったんじゃないでしょう
ね。まあ、聞いてくれてる方もね、まあ、ちょっとでも近づけるというか、う
ん、そう、こんな人だったんだ、
こんな人だ、うん、とりあえずもう今日の復習としては、あのお星様メンバー、あの現役の今大学生ね、僕と川柳さんとモッティは放送部から若干成績悪い方から取ってきたんじゃないかっていうのちょっと覚えていただきたい。
そこ残し、
ここはでもね覚えといてほしいんです。覚えやすいです、
うん、まあね、
しかもそう思われてるっていうね。
そう、実際だって俺が思う言ってるんじゃなくてそう思われてるんです。
確かにね。
モッティさんその辺については最後どうですか
反論なり
言いとかない
の。
そう、
一緒にするな的なことは言うといた方がいいと思うよ。
グーの音も出ないです。
まあね、その勉強っていう物差しで見たら多分ね、うん、こう3人はあの、
ね、
少ないんでしょうけどね。
すげえ斜め少ない気分、
すげえ斜めにね、うん、長いはずなんでね、この3人は、ね、
あ、なるほど、
う
ん、
そう、そう、
ね、ちょっと褒められましたよ。
た、
うん、まあ、はずって言うたんでね。
確かにあまり勉強に時間を割かない分、そうそうそう、違うことに時間割いてますよね、多分。
そう
ね、
う
ん、
勉強軸で言うとちょっとね、高さが足りないけど、
うん、
長さは多分どこかには長いはずなんで、
ね、なるほど、
っていうまとめで、
はい、
はい、では以上で私の、
うん、
プレゼン終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。
プレゼンだったのか
なんかでも楽しかった
です、ね、
ありがとうございました、
う
ん、はい、この後もエンディングまでお付き合いいただこうと思いますので、
はい、
ここ引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、以上星様流星群でした。それではここで1曲お聴きいただきましょう。 NJ で愛した君のこと。
泣いたりなんてしないし、困らせたりなんて
きいただいているのは NJ で愛した君のことです。今聞いていただいている愛した君のことも収録されたサードアルバムライフが絶賛発売中。この番組でも抽選で1名のリスナーさんにプレゼントします。前回の配信がちょっと短くなってしまいましたので、間隔が締め切りをちょっと伸ばしたいと思います、
はい、
次回の収録じゃないや、あ違う、収録か、はいはい、収録まで締め切りを伸ばしますので、うんうん、皆さんふるってご応募ください。はい、ということで、まあ、曲最後まで聴いてもらおうか、せっかくだからね。
そうですね、
はい。かわいねぎさわこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。先生のツッコミ始めましたでは、どうツッコんべっか教えてほしい状況を、
平石さとしのじゃあそれでには、解決してほしいあなたのお悩みを、
永井圭介の長い目で見てくださいには、有罪か無罪か判断してほしい身の回りの出来事を送ってください。
はい、そしてその他普通のお便り、番組へのご意見ご感想もお待ちしております。
おーい、
宛先はすべて同じです。メールアドレス、お便りyanastar.com、 ホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもご利用ください。
はい、
ツイッターは@yanastarjp でお願いします。ということでお送りしてきました、はい、お星様になりました、うん、第38回、
うん、
はい、
う
ん、ちょっとね、うん、
予定変更がありましたけど、
いや、
いろいろ
長かったです、
ね、長
いコーナーカットがありましたけど
それは内緒にしとく約束でしょ
でも思ったよりもなんか時間が経ってましたね、
うん、なかなかねボリューミーでしたね。
そうです、
今回はね、
うん、ちょっとね、まあ、自己紹介とかね、あの身を削る企画はね疲れますね。
そうですね、まあでも、はい、あんまり身を削る感じはしなかった。
まあでもみんな楽しそうにね。
僕確かにちょっと川内さん削りに行きましたけど
人の身を
いや本当にね、
あの話で
本当にね、もうあれで一気に疲労感が増しましたよね
まあまあでもね、
うん、
きっとね親しみ持ってくれたんじゃないですか、少し。
そうですね、ちょっと分かってもらえたんじゃない
か。かわいなぎさんってもうかわいなぎさんもちゃんと泣く人なんや、涙を流す人なん
や。あのね、それ思うのね永井くんだけなんで、毎回それ言われるけど、
ね、かわいい
それひどいわ。
まあまあお嬢様キャラっていうのはね変わらないと、
うん、だからそのねキャラもなどうなのかと思うじゃん。
いいじゃないですか、
一回そんなコーナー作ったらどうですか。そう、
お嬢様、
あのお嬢様キャラであのやる進行するコーナー、
いやなんとか持ってきなさいみたいな。
パンがなければ食べなき、あのパンを食べればいい、あ食べるものがなければ
はっきりしないから言わないでいいです
間違えた
ごちゃごちゃずつじゃない
ですか。お菓子を食べればいいじゃない、
うんうん、あったけどさ、そんなまあまあ、はい、
あ告知していいですか、
うん、あそうだよ、
告知があるん
ですね。そうだよ、
でもなんか告知のためにゲストが来るって大物よね、うん、
ほんまやね
確かに、ね、なんかの番宣とかで来る、
番宣で来るっていう、
ほんまやん、やっちゃってください。
はいはい、お願いします。
はい、
永井さんと同じで僕も FM 高松の方でラジオをしてるんですけど、
うんうん、
そのタイトルが虹色ラジオというラジオをやらせていただいております。
うんうんうん、
放送がですね、毎月第3土曜日の
第3
土曜日の、うん、4時半から
4時半、
うん、30分間、
うんうん、
放送しております、うんうんうん。でまあ、どんな内容かっていうのはねラジオ聞いてもらえば分かると思うんですけど、はい、コンセプトとしては、
うん、
明るく元気ににこやかにっていうね、うん、もう大学生がやるあのハキハキとした快活な感じのラジオをね、う
ん
うんうん、目指して、
何人でやってるんですか。
僕を含めて、うん、パーソナリティ3人とあとミキサーを1人の4人での構成でやってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、1回目にゲスト1回というか最初にゲストに来た志田さんも あのパーソナリティとして出演してるんで、
なるほどね、
なるほどね、
はい、
ここでもやっぱ放送部が絡んでてるわけですよ。そうです、みんなそれぞれいろんなところで活躍してるわけです。
そうですね、
うん、ちなみにあのサイマル放送では聞けるんですか？
今のところ聞けるようになってると思う。ちょっと確認はしてないんですけど、うん、はい、うんうん、
聞けます
聞けます普通聞けるはずです。
そういうね台本みたいな質問の仕方やめてください。あの
知ってるけど
知ってるけど一応聞いて答え出そうかなみたいな。
なんていうの、この番組はね、
うん、
さっきオープニングの言った通り県外の人が多いんですよ。
そうだ、
なので FM 高松を直接聞く人は、
あ、そうね、
そうですね、聞けないんですよね、
うん、だから
その辺はね、
あの台本的に今聞いてみたんです、はい、
サイマルラジオっていうね、あのインターネットで FM 曲を聞けるっていう、はい、あの素晴らしいね、うん、あのサイト様があるんですけど、そちらの方でも、うん、あのまあ、アーカイブがないんでちょっと時間帯を合わせてもらわないといけないんですけど、うん、そうですね、毎月第3土曜日の夕方4時半から
あの30分間
あの、はい、つけていただければ、
うん、
あのこの声がねあの毎月聞けるのでちょっと楽しみにして、
メインで貼ってますからね。
そうですね、
はい、
う
ん、
ぜひぜひ聞いていただきたいと思う。うちもね1回だけ実はね聞けたことが
あって、
ね、生で
どんな感じなんですか。僕その直接聞いたことがないので。
なんかいろいろコーナーあるよね。
ありますね、ちょっと紹介しましょうか、
うん、
例えば、
うん、
あのボーダーラインっていうコーナーがあるんですけど、うん、このコーナーは、うん、あのまあ、こちらで用意したお題に対して、
うん、
こちら、まあ、メールで送られてくる場合もあるんですけどね、うん、お題に対して、うん、これはありだよなしだよっていうどこまでありかっていう、
あ
ーボーダーラインを決めていこうぜっていう、
あの長いケースけど長い目で見てくださいの、ちょっとライバル企画的な
ほんまやな
ライバルコーナーですよこれちょっとありますねライバル、
ほんまやね、
あ、
うんうん、
まあのね、例えば、うん、あの告白されて、
うん、
まあ異性に告白されて、うん、OK できるのはどのラインまでか、どこまで親密だったら
OK。 いやでもそんなんね、初対面のめっちゃ可愛い子とかやったらね、
それちょっと永井くんの今性格
がまだ新しい性格が、
僕はそういうキャラクターは言ってますけど、演じてるわけですよ毎回言ってきますけど、これはもう誤解のないように言っときますけど、だってそういうこと言うキャラがいないじゃないですか。
だ
から
なんかチャラ系の
あえて言っとく言ってるわけです、うん、
ただそれって OK じゃなくてキープよね、
はいはい、あ、なんてこと言うんですか
怖い怖い、お星様の人たち超怖いんですけど
確かに、ね、実際問題性格が一番重要ですから、性格さえかったらね、まあ、ぽいですか、ぽいです
か、さようでございます
みたいなね、
そう、そういう
ことをワイワイ、
ワイワイやっていく、
もうちょっとこう明るくね、
そうそうそう、明るくね、もう
ちょっと今台本に書いてたんで
ね、そんな感じのコーナーがいくつもあるんですよ、はい、
結構盛りだくさんで、ね、
ぜひ
ね、
はい、
ホームページをチェック
です、ね、そう、ホームページ、うん、虹色ラジオで、あの虹色ひらがな、ラジオカタカナ、う
ん、
っていう、
お星様のリンクから貼ってますので、
ちなみに FM 高松からも行けます、
はい、行けます、パーソナリティについても載ってるんで、
おお、
チェックしてもらえると、ね、どんな人なのかっていうのは分かると思う、
う
ん、あとね、ホームページの方にもあのウェブラジオ版、ネットラジオ版が、
あ、そうなんや、
はい、2回まで今アップされてるんで、
本編とはまた
別の
企画とかもあったりする、
はい、あるんですけど、それをアップしてるんで、そちらの方でもあの実際聞けないよっていう人も聞いていただけると、
なるほど、
うん、なるほど、
なるほどね、
はい、そんな感じです、
なかなかライバルですね、
ライバルです、
そうですね、
正直ライバル
です、ライバルです
いやでも聞いてください皆さんね、
はい、
かわいいかわいい後輩たちが頑張ってますので、
そうですね、
これはできる方の人から上から 3人4人、
これでもそういう噂もあるんです、これ
知ってます、ほんまや、
まあちょっと言ってみますと、岡田くんあの成績優秀者ですし、
あ、そうなんだ、
志田さんも大変、志田さんという方もやってるんですけど、大変優秀、
そうですね、
そうや、ほんまや、
そう、
優秀な方や、
対局、
はい、でもね、ラジオって優秀だから面白いの限らないですよ限らないよ、
言いますね
そこはね、
うん、まあね、
そこはね、まあまあ、でもこうやってお互い高め合えたらいいじゃないですか、
そうですね、切磋琢磨っていいですか、
それ重要ですよ、
大事ですね、
ぜひぜひ
はい、でよろしくお願いします、う
ん、はい、ぜひ聞いてください、はい、なんか一緒にコラボ企画とかができ
たらいいですね。
できたらね、ぜひ今後やりましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
ね、本当に今日は突然でしたけど来てくれてありがとうございました。
いや、ありがとうございました、わざわざ呼んでいただいて、うん、
楽しかったね。
そうですね、
そうそう、先生がいないのを気づかないぐらいのこの賑やかさだったね
本当ですね、でも、完全に埋めました
いえいえいえ、もう先生はね、もう埋められないですよ、なかなか あのポジションは。
まあ、お星様唯一のツッコミっていうのがある。
そうですね、
なかなか大事なポジションに。
ああ、拾ってくれないんでね。
そうそうそう
ボケてく
れるよ、ね、まあ、次回は来てくれるんじゃない
か。そうですね、
うん、先生ファンの方は次回以降また来てください、うん、はい、ということで今回は長かったのでね、はい、このココイラで締めようかなと思いますが、はい、皆さん結構ですか、もう大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
はい、じゃあココイラで終わりに
お疲れ様でした。
もうほんと疲れたの今日、
はい、
もう帰ろう恥ずかしいもん、もう今日
お昼ご飯食べて帰りましょう。
はい、しましょう
本当に。はい、ありがとうございました。ここまでお付き合いいただいて、この時間のお相手は川柳と
永井と
平石と
岡田とモッティ
でした。
バイバーイ、
バイバーイチャオ
今日のハイライト。
今日はお星様流星群 KBC 前部長にじらじパーソナリティ岡田くん出演、そしてやっぱり言われたい放題の先生でした。